고소라트 사주요 만주수리.
ラジオの前の皆さん、こんにちは。子育てラジオ1、2、3の時間です。この番組では子育て中のママに向けて子育てに役に立つ情報をお送りしていきます。お相手は西東京子育てコムの田中紀子です。今日も火曜日のパーソナリティ、サオリンこと長谷沙織さんと一緒に進めていきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
地震すごかったですね。
すごかったですね。
サオリン地震の時どこにいたんです
か？いやもう家でいました。
家に、
はい、だから本当に申し訳ないというかね、あの帰宅難民になってしまった方とかもいらっしゃる中、
そうですね、
まあ、家にいて、で特にあの物が倒れるということとかもなかったんですよね。
サオリの家はマンションです、
はい、
あ、マンションは意外に、
だから意外にもしかして丈夫というかだったのか分かりませんけど、でもやっぱり不安ね、ああいう時って本当に不安というか、ね、一瞬何が起こったか分からないような状態になるじゃないですか。
マンション何階だったんですか？
6階ですね。
揺れました。
揺れました。
あ、結構やっぱり揺れましたするんですね。
はい、はい、
揺れはしたけれども、もうその揺れだけで怖いですからね、
はい、
あの私はあの文京区の職場5階なんですけど、はい、いて、やはり揺れたらあの机の下に潜るっていうのは小学校の時からずっと言われていたので、はいはい、机の下潜りました？
あ、なんかそう、知らないうちに潜ってましたね。
体が
習慣だから、やっぱり子供の頃からそうやって鍛えられてるじゃなくて、なんて言うんでしたっけ、訓練されてるから、
うん、やっぱり染みついてるというか、
染みついてるんでしょうね。
とっさにね入ったんでしょうね、
はい、でちょっと立って考えたら、あれちょっと待って、机の下に入ったけれどもだからって一瞬思ったんですけどいやでもやっぱりテレビとかラジオでもいろいろ言ってたら、うん、そういう時は机の下に潜るって言ってるから、あ、やっぱり正しかったんだと思って。
そうなんですよね。私も机の職場の机の下潜ったら、私の後ろちょうど本棚なんですけど、本棚からわーって本が落ちてきたので、あ、よかったと思って、
潜っててよかったですよね。
本当ですね。で潜ってる間もいろいろ言われてることがあって、火を消せとか、あの避難路を確保するために鍵は開けろとか窓を開けろとか言ってるけど、この状態無理と思いながら、
ね、
あの考えてたんですけれども、あの実はこの手元に今、小さな命を守るママのためのナチュラル防災講座っていう安藤リスさんっていう方が書いた本があるんですけど、はい、それを改めて引っ張り出して読んだら、火を消すとかね、窓やドアを開けて避難口の確保っていうのは言われてるけれども、うん、まずできないよねっていうのはやっぱり書かれていて、うん、この方阪神大震災を経験されてる方で、はい、経験からもそういうこと書かれていて、うん、逆にそのお子さんがいるお家だと、うん、火を止めなきゃと思って行った時に、例えば夜間だったらそれが倒れてきて火傷してしまったり、あと窓開けなきゃとかやってると、ね、子供ってやっぱりママの非常事態が分かるの で、ママどこ行くのって言ってこうパニックになってしまうので、あえて今はもうガスコンロは自然に消える、ガスもこの間止まってましたよね、元線から ね、
はい、
だから火を消すのはまあ落ち着いてからで大丈夫、
はい、
で窓やドアを開けるのも、まあ、そのいざとなったら窓って割れますので、
そうですよね、
まずは命の確保を最優先にしましょうということが書いてあったので、
やっぱりそうですよね。だから、うん、そう、その結構火が今は自動的に止まるということを、まずその時はね、あ、火消さなきゃって思いますけどね、うん、でもやっぱりそのまずじっと落ち着いてその安全なところに隠れるというか、
そう、安全なところにですよね、本当にね、うん、であのうち文京区なのでビルが結構建ってるんですけど、はい、そういうところで外に飛び出してる人見たんですけど、うん、はい、あれ危険なんですよね。
外に飛び出してる人いたんだ。
いましたね。結構やっぱりなんでしょうね、中で驚いたのか、それとも避難するように出たのかはわからないんですけど、あの、ガラスが落ちてきたりとか、屋根瓦で亡くなった人も東京でいらっしゃるということなので、もし建物が安全だったら建物に留まることが大事ということがこの本にも書かれてます。で、ただその私のお友達は宮城の子がいるんですけども、宮城はもうお家が木造だったっていうのもあって壊れちゃったので、うん、もうその子は何遍か経験して まあね、そのビルがあるような場所ではなかったので、うん、外に飛び出したので安全だったよっていうことは言ってたんですけれども、はい、その外に出るっていうのもお家の構造とか、うん、周りのところとかをよく見ないと逆に危ないことがあるの で、うん、でね、あのこれを、ね、機会に自分のお家は、うん、まあ、マンションだから大丈夫だから揺れるまではとどまろうっていう風になるのか、木造でも中にいたら危ないからとりあえずあそこの公園まで行ってみようとか、そういう判断をできるようにね、するいい機会だと思いますので。
本当ですよね。へえ、そっか。なんかだから私なんかは反対にこう飛び出さない方がいいなっていう判断がつく感じだったので、ですけどやっぱりいざとなってパニック起こしちゃう方って ね、あとやっぱりお年寄りとか心配ですよね。
そうですね、うん、であとねやっぱりお子さんがいるとやっぱりお子さんを守ろうと思って、うん、こう覆いかぶさるようにしちゃう、はい、と思うんですね、はい、本能的に。だけどお母さんが怪我をしたらもう子供逃げられないので、はい、
そうですよね、
もう覆いかぶさることはしないでねっていうことも書かれてました。
あの私が前に、うん、あの講演聞きに行ったんですけれども、山村武彦先生というあの防災にすごい詳しい方なんですけども、うん、やっぱりそのどうしても子供を守りたい心でそうやって抱きかかえてしまうんだけれども、その肝心なお子さんを守るべきお母さん、うん、お父さんお母さんが、ね、うん、何かあってしまったら実際守ることができなくなるから、まずは自分の身の安全をというかね、ま、守るなということではなくてですけれども ね、もちろんというふうにね、自分をこう犠牲にするような行為っていうんでしょうか、そういうのはできるだけ避けていただきたいというふうにおっしゃってましたね。
そうですね、うん、本当にお子さんもね、ママも自分もってなると結構大変だと思うんですけれども、うん、ね、今回のことをきっかけにちょっと見直、うん、行動をどうするかね、
はい、
見直していただければなと思います、
はい、
で最後に あのお友達がですね、はい、ツイッターからの引用ですということで、はい、川崎市で小児科をしている女医さんが、はい、あのツイッターでつぶやいたということなんですけれども、はい、お子さんがいるご家庭はニュースを見るのをやめましょう、子どもたちの顔を見ていてあげて話しかけてください、今は大丈夫でも後で熱を出したりお腹を壊したりするかもしれません、ストレスで、で今日の、ね、診察その女医さんがしている時にストレスを抱えている子どもたちが多数受診していた、だいたいテレビを、ね、お母さんが情報を取るためとか見ていたようなんですけれども、せめてお子さんが起きている間はあの楽しい番組の録画を見せるとか、今日は教育テレビとかもやっていたようなので、そういうのを見せて、できればお母さんたちは子どもが寝てからテレビをそういう情報で取るとか、ネットとかで見せるようにしてあげてほしいねっていうのは書かれてましたね。
精神的な部分のケア大事ですね。ね、
意外にこう平気なようで子供ってちっちゃい心でいろいろ考えてたりするので、うん、はい、
はい、
ということでした。
はい、
はい、はい、で今日お話しした内容はですね、子育てコムのブログの方に載せたいと思いますのでご覧ください。あと子育てコムのブログの方で、西東京子育てコム通信というに FM 西東京とか、
はい、
あと新聞とか確実な情報を発信している、はい、メルマガもやっていますので、はい、もしよろしければご登録ください。
はい、
ということで今日の西東京子育てコムはこの辺で、また来週さよなら。